皆さんこんにちは、組織のリーダーシップ研究会の水田と申します。よろしくお願いします。今年はまあ、6月に京都でこの NSC 全体の会議で、10月に東京で会議が集まりがあるという、その合間をにこうどうやって、研究会としてやっていこうかなということを考えております。でその中でやっぱり大事なことは、まあ、特に組織運営とか経営とかリーダーシップっていうのは、理屈や理論を本で、読んで覚えるよりも、やっぱりそのいうところに行ってみる、そこで感じてくる、そういうことがまさに気づきにつながるので、まあ、現場に行こうと、いうことを大事にしておりまして、で4月に昨年もお邪魔しました、長野県の稲にあります稲食品工業という会社にお邪魔をまずしてきました。昨年はですね、100人を超すお申し込みをいただいてしまいまして、大変なことになってしまいましたので、今年はNSC の会員限定ということでご招待させて、まあ50人ぐらいかなと思ってたんですが、まあ、3月11日の震災があったのですから、それで4月の10、11、12ということで、まあ、結構キャンセルも多くてですね、まあ、なんとか開催をしようということにしたんですが、16名の方にご参加いただきまして、まあ、1日半ですかね、塚越会長という、まあ、トップの話を伺うだけじゃなくて、まあ、昨年も非常に好評だったのは、その現場で働く社員の人たちと意見交換ですかね、まあ、実際は3時間ちょっとですね、まあ、トップ皆さんもそのいろんな企業に行ってですね、まあ、いろんな企業の話を聞くということがあると思うんですが、大体トップが言ってることはまあ言うんだけども、果たしてじゃあ現場の第一線にそれがどれだけ浸透しているのかとか、本当にその現場でですね、そういうことが実現されてんだろうかと言うと、結構クエスチョンマークがつく会社というのは結構多いですね。結構意外に行ってみるとそうでもなかったねとか、まあ、真逆な会社もたまにありますよね。社員が大事ですなんていうトップに限ってですね、まあ、現場の方は疲弊しちゃっててですね、いやうちはもうともかく利益の数字しか見てませんよとか、上ばっかり見て仕事してますよっていうところが多いんですが、まあ、実はその10年以上前からこの稲食品工業さんに私自身も邪魔しててですね、まあ面白い会社だなと、まあ簡単に言ってしまえば、言ってることとやってることが一緒の会社なんですね。で10年前はですね、世間では遅れてる会社だと、まあ簡単に言うと財務会計も大してやってないし、目標管理もやってないし、社員のノルマもないし、何をやってるんですかと、そんな非効率な経営してどうするんですかということを散々言われてた会社なんですが、塚越会長が短く言ってましたが、今では最先端だと言われてるらしいと、自分たちは何も変わらないのに世の中の経営の考え方が随分と変わるもんだと、まあ大事なのはブレないで経営していくことかなみたいな感じなんですが、そういうそのことを考えるときにですね、例えば、まあ、藤原さんも僕もその、シアトルのベティン先生からリーダーシップを学んだときに、まあ、リーダーシップというのは2つなんだということを一番最初にベティン先生に言われるんですが、それが信頼と判断力なんだと。この信頼と判断力っていうのが大事なんだと。トラスト&ジャッジメントというふうに先生が言われたんですが、まさにその稲食品工業さんなんか見ていくと、信頼に溢れてるんですね。その社員がトップを信頼して、でトップが社員を信頼して、じゃあ信頼してるっていうのはどこに生まれるかっていうと、いわゆるノルマがない、管理をしない、管理するだけコストがかかるんだから管理なんかしない方がいいだろうと。で多くの会社は、じゃあそんなことしたら現場はうまく機能するんですかと。でも機能してるんですよ、ちゃんと。年功序列で、終身雇用で。でもみんなが、どうしたらもっと会社の役に立つか。毎朝掃除をしてますが、休みの日も誰かが来て掃除をしてる。誰も掃除をしろと命令もしたことがない。 どこを掃除しなさいと言ったこともない。でもみんなが来て各自どこが汚いかなって自分で判断して、きちんと掃除をしている。昼休みもみんなが掃除をしている。仕事中はできないから、いや昼休み掃除してどこがいけないんでしょうかと。つまり例えば僕らがそのなんでそんなことしてるんですかって聞くとですね、なんでそんなこと聞かれるのかってかわされちゃうんですね、社員に。つまり当たり前にできるからなんですね。じゃあどうしてそのこの会社に入ってそういうことができるようになってきたんですかって聞くと、いや普通に先輩がしてるからですと。でその先輩は仕事もできるし、仕事に対する取り組みもですね素晴らしいんで、まあ、そういう先輩になりたいとみんな思ってました、この会社の何か問題点は、この会社の課題はどんなことだと思いますかってご社員さんに質問するとですね、社員さんが自分が成長することが一番大事なことだと思ってますと、まあ、こういうことを言うとですね、どうしてそういう会社になるのかなということは、その現場に行ってその現場の社員さんたちや会社全体の雰囲気、そしてトップが普段どんなことをその社員に語りかけているかっていうことを、まあ、実際体験して、まあ、たった1日あるんですけども体験してもらうのがいいのかなと思って毎年毎年やってるんですが、今年も多くの、16人の方にはかなりショックを受けて、帰られていってるんじゃないかなと思います。僕もですね、いろんなところで稲食品さんの話をするとですね、いやそれは理想論だと、いやうちは違うんだと、まあ、言う方が多いんですが、いや理想論じゃなくてやってる会社があるんで一回見に行きましょうと、普通の人たちですと。ただトップの、その判断力というんですかね、まあ、判断力というのは大きな次元でいけば会社の理念を、どういうふうに設定するか、会社のビジョンをどういうふうに決めるか、そして戦略をどう立てるかと、ここはその400人ちょっとの、製造業の、まあ、中小企業ですから、研究開発に特化することが、製造業の生きる道なんだということで、いかにその研究開発に力を入れるかと、じゃあ研究開発に、力を発揮できる社員というのはどういうふうに育てたらいいのかということは、まあ、トップは考えてるわけですよね。それで、どこにもない商品開発を常にし続けているものですから、まあ、高い利益率をですね、を稼ぎ出している会社なんです。つまり独自能力を作り出す会社なので、まあ、経営的に見てもですね、非常に優れているというところは、まあ、現場に行って見ていただきたいなという感じが思っています。また来年も再来年も稲食品さんには行ってですね、例えばそこが理想であればそういう一つの理想として、どうやったらそういうところに実現、自分の会社ができるかということを研究してもらおうかなと思っております。今年はですね、もう一つ実はテーマがあって、これは自分でも驚いたんですが、危機対応のリーダーシップって何ってどういうものなのかなということは考えてたんですね。そのリーマンショックによって、まあ、大きな変化が起きたりとかですね、した時に、まあ、平時におけるリーダーシップと危機におけるリーダーシップとかどう違うのかなみたいなことがあったので、一つ行ってみたいなという場所があったので、今年は8月に企画してみました。でそれが8月の2、3に、まあ、広島県の呉市に行きまして、皆さんそこはご存知の通り大和ミュージアムとですね、まあ、江田島の海軍兵学校があるものですから、まさにそういう危機に対するリーダーシップとかですね、戦時におけるリーダーシップっていうのを一回研究してみたいなと思ってましたら、実はその後 3.11 が起きまして、まさに、まあ、茨城県の水戸の被災地ですけれども、例えば福島県とか岩手県見てるとですね、そのリーダーによって全く違うんですね、現場が。特に地方自治体もその普段は、僕いくつかの自治体を以前から知ってたんですが、普段はですね、うちのトップはもうえばってばかりでもう嫌なんですよって言ってるトップに限ってですね、今回ものすごく力発揮してですね、どこよりも最初に避難物資が来るし、支援物資が来るし、すごいこう動きをしてるんで、例えば分かりやすい福島県の相馬市とかそうなんですけども、つまり いざっていう時に頼りになるリーダーですね。平時にいいリーダーがその緊急時において頼りになるかならないかってやってみないとわからないというのが今回よくわかりまして、で普段はなんかこうあまり職員からすると面白くないリーダーなんですね、まあ、いざっていう時にはすごく頼りになるとかですね、まあ、こういうものっていうのは一体どう考えてたらいいのかなみたいなことはですね、一つ今年の大きな研究テーマとしてですね、その8月に広島に行ってですね、ちょっと考えてみようかなということを今考えています。でその後9月11月とですね、東京と大阪でその稲食品工業さんをはじめとするその素晴らしい経営をしている会社と、そしてそのまさにリーダーシップ、特に危機対応におけるリーダーシップのことを勉強したのを踏まえてですね、じゃあそれを自分なりに自分たちの組織だったらどういうふうに実現できるのかということを9月11月の研究テーマとしてですね、一緒にこう勉強していきたいなと言っているふうに思っております。ちょっと他の研究会に比べて回数は少ないかもしれないんですが、まさに宇治原さんがさっきの話でありました通り、まあ、危機におけるリーダーシップとその中におけるその横のネットワークをつなげた、ということですね。で最後ちょっと一つ、僕自身今震災の復興の中でいろんなことやってるんですが、今まではその、変わるんだとか変えるんだということをキーワードにしてたんですが、最近ですね、現場の特に女性とかですね、若い人たちからすると震災に遭うっていうことはいろんなものが壊れたんですね。で壊れて大変苦労してるんですね。そうするとですね、変えるとか壊すっていう表現がものすごく拒否反応を受けるんですね。で、ともかく未来を作っていくためにこのままじゃいけないから変わりましょうっていうと、変わりたくない、昔に戻らせてくれと、まあ、こういうことがあってなんとなくこうビジョンみたいなのが上滑りしていくことを今すごく感じてます。ですからじゃあその時にどうしたらみんなが本当に一人一人が今から今のままではダメだということの中で一歩を踏み出してもらうのかと、多くの人は昔に戻りたがっちゃってるんですね今。でも前に向いて変わっていかなくちゃいけない、変えていかなくちゃいけないっていうことを一人一人の心にどう訴えかけるリーダーシップのあり方があるのかなみたいなものを、まさに現場にいるとですね感じているものですから、こういうことも研究テーマとしてですねこれから取り組んでいきたいなというふうに思っています。以上です。
はい、ありがとうございました。